おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
コロナ疲れの皆様に森の香りを届けたいなと思ったんですが、はい、暑苦しい話し方で申し訳ございません。ペーター・レーメンさんというドイツの森林研究家でありますけども、ポツンとドイツの森の中で生活してらっしゃる研究者なんですが、この人の本を読みながらも、その時期に当たっておったからでしょうか。私の思いは、コロナへ行ってしまうんですね。
はい。
この本の中に、これもちろんその、はるか前に書かれた本ですよ。うん、出てくるんですよ。
え？
コウモリの話が出てくるんです。
ああ、はい。
今回、世界中を震撼させ、大パンデミックに追い込んだのは、新型コロナというウイルスなんでありますけど、これはもう今まで WHO も発表しておりますけども、コウモリ由来であるという。コウモリと共生してた。それが人間の体の中に入っちゃったということなんですが、カナさん、これ森の中でコウモリを観察すると分かることなんですが、
はい、
コウモリね、何年か住むと住居を変えるそうなんですよ。うん、引っ越ししちゃうん。
はい。
なんでかというと、悪い寄生虫と菌、ウイルスが嫌いなんですって。うん、だからコウモリという動物は、同じ場所だと寄生虫菌ウイルス等々に取り憑かれやすい不潔だっていうことを知ってるんだ。だから場所を移すんですって、
うん、
その場所が自然な森だったら何の問題もないんですよ、
うん、
ところが人間が住んでいる場所に近かったっていうのが最大の問題だとすれば、うん、パンデミックを引き起こした新型コロナって森林の問題かもしれない。
え、どういうことだ。
豊かな森があればコウモリは人間の里に接近することはなかったんじゃないか。
あ、わかりました。はい。
そうやって考えると、その手の1000万人都市を持っているところは新型のウイルスを生む環境にあるよね。町ができたから、人が集団で住むようになったから、発生した病気がウイルスによるパンデミックですよ。
はい。
さあ、どんどん行っちゃいましょうね。森林はフィルターとして空気に含まれる物質を取り去る。除去された量は1平方キロメートルにつき7000トン。森は草原の100倍の浄化の力がある。森は木々が仲間と語り合うために香りに満ちている。紅葉樹林帯、1平方キロぐらいの大きさの公園で、
はい、
そこが森になってると1万キログラムの酸素を供給できるんだって、
うん、その1万キロがちょっとどのくらいかわからないですけれども、
相当なスースー白白ができるっていう、
はい、
ね、都市の中において森は灰であると。
うん、
とにかく森というもの、植物というものは人間を支えうる環境なのだと。最後に著者は森の一部、森林と呼ばれているエリア、それを 5% 原生林として残すべきだっていう。これなんでかっていうと、やっぱりここでも多様性なんです。これ私が見たことですが、かなさんはあそこ行ったことねえか。青森おいらせ。
ないんですね。
ああ、まあ、行きなよ。
はい。
これはおすすめ。渓流沿いに遊歩道が延々とありまして、歩くうちにふっと気づくだろうけど、遊歩道に沿って歩きにくいところがある。うん、なんでかっていうと、木が倒れてきてんのよ。
はい。
台風かなんかで。それがね、こういちいちくぐんなきゃいけないんだよ。その木の下を。
はい。
それ、チェーンソーでバサッと切ってね、道路開けてくれりゃいいんだけど、おいらせやらないんですよ。
え、わざと？
わざと。
もう。
国立公園だから。
あ、やっちゃいけないん？
そうなんです。国立公園の規則って、倒れた木も自然なんですよ。
そうなんだ。
だから、よほどのことね、道路に向かって倒れかかったとかはダメですけども、遊歩道内でなんとかなる木で倒れかかったのはそのまま。腐り果てるまで待つの。
へー。
そうすると、シジュウカラが巣を作ったり、苔が生えたり、腐り落ちていくときに、腐食土で栄養素を大地に落としたり、毒を吸ってくれるキノコを 倒れた木が育てたりという、そういう営みを人間が勝手に触ってはいけないと。それからもうご存知のごとくですが、腐食土が水に流れ込んで海に流れ着くと魚を呼ぶんでしょ。うーん、森は海も作るという。さあここで一番最後でありますが、やっぱり著者はスイスの憲法に関して我々にこんなことを教えてくれます。スイスの憲法には、木や花の名誉も守りなさいと、木々や花の尊厳を傷つけてはならないという条文があるそうでありました。
今朝の三枚おろしスピンオフ企画、武田鉄矢語り下ろし感情特殊ものあり、ただいま動画配信中です。料金は税込み2200円、お支払いはクレジットカードまたはコンビニエンスストアでの支払い、どちらかをお選びください。チケットピアのウェブサイトからお申し込みいただくんですが、文化放送のホームページから入っていただくと分かりやすいと思います。その際会員登録をしていただきます。
武田鉄矢の新しい語り芸、ご覧いただけたら幸いでございます。さあそれでは、明智光秀のお嬢さん細川ガラシャ、
はい、
タマさんが自害して果てるときに花の和歌を読んでらっしゃいます、
はい、
その歌でこの2週を締めくくろうと思います。細川ガラシャ、散りぬべき時知りてこそ世の中の、花は花なれ人も人なれ。この次また来週のまな板の上で。